無常人心無明百千万語難遭遇過根天文徳十字懺悔如来真実義
いつもお話ししようと思ってて他の話に紛れて忘れてしまうんで、今日は最初にお話ししておきますが、7月の30日日曜日で NHK のラジオの方の第二放送で、朝の5時半に宗教の時間という話がありますが、その時間に座禅入門という題で話をしますので、お暇がある方はどうぞお聞きください。大体この回でお話しすることと同じことですから、まあその点では大して参考にもならんかと思いますが、それからそれが次の土曜ですから、何日になりますか、8月の5日ぐらいになるんですかな。それの午後1時に再放送があるそうです。で、30日に聞かれなかった方は、再放送が5日にありますから。まあ、多少、座禅とはどういうものかというのをまとめて話してありまするから、多少は参考になるかという気もいたします。それから、この回で、少しずつ仏道というものを勉強し始めておるわけでありまするが、仏道というものが一体、何の役に立つんだというふうな問題もあろうかと思います。で、仏道というものを勉強して日常生活との関係という問題で、考えてみますと、我々の一日の割り当て時間というのは24時間。ところがその24時間のうちに7、8時間というものは大体、起きていない。睡眠に取られてる。だから24時間のうちの3分の1というのは、我々は寝なければならない。そうすると起きている時間というのは、仮に8時間寝たとすると、残りが16時間。で、その16時間のうちには、食事をしたり、風呂に入ったり、というふうなことで、かなりの時間が潰れてしまう。そうすると、我々が実際に何かに使う時間というのは、割合に短い。で、そのうち我々が普通、社会生活で、仕事を持って働くという場面がある。普通その仕事を持って働く時間が8時間労働と言われる。そうすると我々の人生のうちの非常に多くの部分は働くという時間に取られておるという。だからその働くという時間をおろそかにすると我々の人生というのは意味のないものになってしまう恐れがある。だから仏道修行というと何か世間の仕事と別の問題で、仏道修行というのは浮世離れしたもの、仕事というのは俗事で仏教とは関係がないというふうに普通には考えがちでありまするけれども、本当の意味での仏道というのは我々の日常生活における仕事というものを度外視してはありえない。だから仕事というものを一生懸命に手掛けるということが仏道修行の非常に大切な部分ということにならざるを得ない。で、幸いにしてもうそういう普通の仕事から解放されたという場面でも、我々の日常生活の送り方というのは何をやっていいかわからんというような状態では困る。何かやることがあってそれを一生懸命に追求するというのが 人間の普通の生き方。だからもう仕事が終わったから、あとは遊んで暮らすんだというふうなことは、決して人間の生活としては幸福なことではない。何か勉強であれ、仕事であれ、自分のやるべきことを持って、それを一生懸命にやるということの方が、むしろ幸福な人間の生き方ということになろうかと思う。で、そういう仕事に取り組む場合にも、仏教的な四段階の考え方で言えば、まず第一の段階では、やる気を起こすという、仕事を一生懸命やろうという気を起こすという。で、これが、かなり大切なことです。仕事っていうのは嫌だ嫌だと常に思って、遊ぶのに金が欲しいから、仕事をやるんだというふうな考え方もあり得るかとは思うけれども、仕事そのものが我々の人生そのもの。だから働くということと自分たちが生きるということとは全く同じんだというふうに考えて間違いない。ある山登りをする人が、人からなんで山なんか登るんだ、なんであんな苦しい思いをして、高い山に登るんだという話をしたら、その山登りの名人が山があるから山に登るんだというふうに言ったということが伝えられておる。で、それと同じように我々の仕事というものも、自分のためとか人のためとかそういう理屈ではない。自分のやるべき仕事というものは目の前にあるからやるんだというに過ぎないというふうな考え方もできるかと思う。何らかのためにするというのが仕事ではなしに、仕事そのものをやることに意味があると。いうふうな考え方で取り組むべきものではなかろうかという気がするわ。それから第2番目の段階としては、仕事に関する知識を持つという。で、今日アメリカ流の思想が日本にもだいぶ入ってきたので、仕事のやり方についても実にいろんなたくさんの本が出てる。だからそういう本を読んでいくとためになることもある。ところが全然実際とかけ離れておってためにならんこともある。かえって迷いを起こす場合もあるけれども、自分が実際に仕事をしてみて、この本は本当のことが書いてあるとか、この本はデタラメが書いてあるとかいうふうな見分けをつけるというだけでもかなりの勉強にはなる。それから単に仕事の本を読むだけでなしに、先輩への意見を聞くというようなことも非常に大切なことです。先輩はそれぞれ、自分の仕事というものを苦労に苦労を重ねて、身につけておる。だからそういう人の話を聞くということが仕事の上で非常に役に立つ。で、そういう点では仕事に関する勉強をするということ、これも非常に大切なこと、また面白いこと。実際に本で読んだ勉強したことを実際にやってみると、そうすると実際と知識とではだいぶ違うと、少しずつ直していくというふうなことがかなり面白い問題ではある。それから3番目の段階としては、仕事というのは単なる理屈ではなくて実際にやること。だから、ああすればいい、こうすればいいと頭の中で考えてるだけでは仕事にならない。実際に手を下して、汗水垂らしてやってみなきゃならん。そういう点では、仕事というのは実際にやるということ。そのことが、非常に大きな意味を持っているわけ。また実際にやってみると、理論とは非常に違う。で、理論とは違う実際の仕事というものを、少しずつ身につけるということが、さらに仕事を発展させていく上の非常に大きな要素になるということが言える。それから第4番目としては、社会的なつながり、自分の仕事というものがどういう意味があるかというふうなことで社会に寄与するというふうな観点からも考えざるを得ない。で、この世の中における仕事というのはどんな仕事でも必ず 何らかの形で社会的な意味を持っている。だからそういう点では、どんな仕事でも、その仕事の種類いかんに関わらず、それが必ず社会に寄与するというふうな関係で、その仕事に真剣に取り組んでいくというふうなことが、第4番目の段階としてやろうかと思う。で、こういう意味で、自分自身の仕事をやるということと仏道修行ということとは全く同じことです。で、道元禅師が中国に初めて行かれたときに、ある寺院で、生活しておったところが、夏の非常に日照りの日に、炎天下の中で60を過ぎたお年寄りの僧侶が、岩苔を干しておった。で、それを干して、僧侶の食事に使うということで、岩から取ってきた苔というものを干しておった。で、汗がだらだら流れておる。道元禅師はそのお年寄りの努力を見て、非常に大変だと思ったので、その年寄りの僧侶に対して、おいくつになりましたというふうに聞いたところは、60いくつだというふうなこと。で、そういうご年配になって、そういう苦しい仕事をされなくてもいいじゃないですか。もっと若い人にやらせたらどうですかというふうに言ったところが、その僧侶が、他の人にやらせたんでは自分の仕事にならんという返事をされたんです。つまり、仕事というものは、自分自身でやってこそ意味がある。人に任せて、はい、お願いしますと言ってたんでは、自分の仏道修行にならないということを言われて、道元禅師はそれまでは、仏道というのはお経を読んだり、いろんな偉い人の話を聞くことが仏道修行だとばっかり思っておったのが、実際に炎天下で食料を僧侶に給するために働くのが仕事だと、仏道修行だというふうな考え方を聞かされて、非常にびっくりもしたし、大変勉強にもなったという話が残されておる。で、そういう面から見ても、仕事をするということと、仏道修行ということとは非常に密接な関係があるということを、我々は常々頭に置いておく必要があろうかと思う。それでは、この本に入っていきますと、今日は57ページ。で、問答の16番目の問答。で、当帝曰く、あるが曰く、仏法には即身是、仏の胸を了達し、ぬるがごときは、口に経典を受せず、身に仏道を行せざれども、あえて仏法に欠けたるところなし。ただ仏法はもとより自己にありと知る。これを徳道の前言とす。このほかさらに他人に向かいて求むべきにあらず、言わんや、座禅弁道を煩わしくせんや、示して曰く、この言葉はもともはかなし、もし何時が言うごとくならば、心あらんもの誰かこの胸を教えんに知ることなからん、知るべし仏法はまさに自他の見をやめて学するなり、もし自己植物と知るをもて徳道とせば、着尊昔祁答に煩わじ、しばらく孤独の名足をもてこれを称すべし、昔即行寛因という僧、法源禅師の絵中にありしに、法源禅師到底曰く、即寛す、何時我が絵にありていくばくの時ぞ、即行が曰く、我死の絵に半べりてすでに三年を経たり、禅師の曰く、何時はこれ御称なり、何ぞ常に我に仏法を問わざる。即行が曰く、それがし、お正を欺くべからず、かって西方禅師のところにありしとき、 仏法に起きて安楽のところを了達せり、善事の曰く、何時いかなる言葉によりてかいることを得し、速攻が曰く、それがし勝手説法に問いき、いかなるかこれ学人の事故なる、説法の曰く、病状同時来愚か、方言の曰く、良き言葉なり、ただしおそらくは何時得せざらんことを、速攻が曰く、病状は火に属す、火をもてさらに火を求む、自己をもて自己を求むるに似たりと得せり、善事の曰く、誠に知りぬ何時得せざりけり、仏法もし格のごとくならば今日までに伝われじ、ここに速攻相問してすなわち立ちぬ、中路に至りて思いき、善事はこれ天下の善知識、また五百人の大道士なり、我が日を勇むる定めて長寿あらん、善事の身元に帰りて懺悔来社して到底曰く、いかなるかこれ学人の事故なる、善事の曰く、病状同時来愚かと、速攻この言葉の下に大きに仏法を悟りき、明らかに知りぬ自己植物の了解をもて仏法を知れるというにはあらずということを、もし自己植物の了解を仏法とせば、善事先の言葉をもて導かず、また鹿のごとく戒むべからず、ただまさに初め善知識を民より修行の義足を諮問して、一向に座禅弁道して一致半下を心に留むることなかれ、仏法の妙術、それ虚しからじ。で、今日のところの問答は、理論と実際という二つのものの関係。他の言葉で言えば、文字と実際という、理屈と実際という。で、理屈と実際ということがなぜそういう大きな問題になるかというと、普通我々は頭で考えたことが現実だというふうに思い違いをする場合が非常に多い。ところが頭で考えたことと現実の事実とは全く違うという面がある。だから本を読んで知識を得たということ、それがすぐ現実の生活に役立つかというと、なかなかそうはいかない。学校で教わったことがすぐ日常生活に役立つかというと、なかなかそうはいかない。学校で教わった知識で仕事をやろうと思うと、すぐそれが現実に適用されるかというと、なかなかそうはいかない。だから頭で考えたことと現実、我々の日常生活とはかなり大きな食い違いがある。で、この大きな食い違いというものをはっきりと知って、それを身につけないと、我々は日常生活において、いろいろとつまずいたり、過ちを犯したりしがちなもの。釈尊の教えというのは、この食い違いというものをはっきり認識しろということを言われている。現実の問題と理屈とは違うぞと。それは決して理屈を軽視するということではない。理論というものは役に立たんというふうな考え方ではない。理論は理論で非常に大切だけれども、それがそのまま現実と全く同じだというふうに考えると、我々は人生において誤りを犯す。そういう教えを釈尊は残された。したがって仏道というのはそういう現実というものが何かということを教える教え。だそういう点では現実というものを教えてくれるのが仏道と、そういうふうに理解している。で、その現実と理論とがどう食い違っておるかということが今日のここに出てくる話の最大の眼目。で、当底曰く、あるが曰く、仏法に即身是仏の胸を了達し、ぬるがごときは、口に経典を辞せず、身に仏道を行ぜざれども、あえて仏法にかけたるところなし。で、ある人が質問して言うには、ある人の意見として、仏法には即身是仏の胸を了達し、ぬるがごときは、釈尊の説かれた宇宙の秩序においては、即身是仏。即というのは現在ということです。 今日って、今日ただいまという。現に我々が持っておる心というものが、すなわち仏である。でっていうのは何々であるという意味。だから即心が仏であると。今の現在の我々の気持ちがそのまま真実そのものであるというのが即心是仏ということなんです。我々の現在の心がそのまま真実であるという旨、考え方、思想というものを、了達しぬるがごときは、完全に理解した場合には、口に経典を受せず、口で経典を唱えることもせず、身に仏道を行ぜざれども、自分の体で釈尊の教えというものを実際に実践してみるということがなくても、あえて仏法に欠けたるところなし、決して釈尊の説かれた宇宙秩序に背くというふうなことはないと。で、ただ仏法はもとより自己にありと知る、これを得道の善縁とす、このほかさらに他人に迎えても飛ぶべきにあらず。で、従って釈尊の教えというものは何かといえば、元来釈尊の教えそのものが自分自身にあるというふうに知ることだと。で、これを得道の善縁とす、このような考え方を自分の身につけるということが、真実を自分のものとするすべてであると。で、このほかさらに他人に迎えて求むべきにあらず。で、真実というものは自分自身にあるのだから、他の人にいろいろ教えを聞いて勉強する必要はないと。で、言わんや座禅弁道を煩わしくせんやと。まして、座禅であるとか、あるいは、仏道を勉強するとか、そういうことを、やかましくやる必要があろうかと。で、ある人がこういう質問をしたと。で、それに対して、示して曰くこの言葉もともはがなし。で、その回答として、この言葉は、はなはだ、頼りないと。根拠のない話であると。もし何時が言うがごとくならば、心あらんもの誰かこの胸を教えに知ることなからん。で、もし、お前が言うように、即心是仏、現在の心というものがそのまま真実だという思想を理解するということだけで足りるならば、もし何時が言うごとくならば、心あらんもの誰かこの胸を教えに知ることなからん。いろいろなものを理解する自分の心というものがあるならば、誰かこの胸を教えに知ることなからん。で、心さえあれば、誰でもこの教えを教われば、それがすぐわかるのであって、そのことがわからないという人が あるはずがないと。で、知るべし仏法はまさに自他の見をやめて学するなり。で、非常にはっきりと知っておらなければならんことは、釈尊の教えというものは、自分とか他人とかいう見方をやめて勉強するのであると。自他というのは自分、それから自分以外の外界の世界、その二つのものを区別して自分だとか自分以外のものだとかいう考え方を基準にして学ぶということは仏道ではないと。そういう考え方から抜け出すことが仏道だというふうに学ぶべきであると。で、今日の言葉で言えば主観とか客観とかいう言葉があるけれども、そういう主観とか客観とかいう言葉を超越するということ。なぜ超越することが必要かというと、主観とか客観とかいう言葉、自分とか自分以外のものとかいうのは、頭の中で考えられた考え。だから現実そのものではない。現実というのはそういう理屈ではなしにもっと肌身に触れた、もっと複雑な理屈では解くことのできない、もっとあったかいところもあれば厳しいところもあるのが現実。 そういうあったかいところもあれば厳しいものでもある現実を勉強するのが仏道。だから仏道を勉強する場合には、単なる哲学、単なる言葉だけでは仏道というものは身につかない。でそのことを、仏法はまさに自他の見をやめて学するなり。もし自己即仏と知る表徳道を落とせば、釈尊昔祁答に煩わず。でもし仮に自分自身がそのまま仏であると、真実をすでに得た人であると、あるいは真実そのものであるというふうな理論を知るということが、真実を得たということに合致するということであれば、もし自己即仏と知る表徳道とせば、釈尊昔祁答に煩わず、釈尊がこの世に出られて、たくさんの人を教え導くのに非常に苦労された。なかなか釈尊の教えというものは難しくて、人には理解できなかった。でそれを苦心惨憺して、弟子に教えられたということが伝わっておるわけだけれども、釈尊昔祁答に煩わし、人を導くことに釈尊は何のご苦労もなかったであろうと。もし自己即仏、自分自身がすでに真実そのものであるという考え方を頭の中で理解するということで仏道修行というものが終わってしまうのであれば、釈尊は人を導くことに苦労はされなかったであろうと。で、しばらく孤独の名足をもてこれを称すべし。で、この理論を単に頭の中で理解するということだけでは仏道を理解したことにならんという関係を、しばらく孤独の名足をもてこれを称すべし。とりあえず、過去の優れた僧侶、孤独というのは過去における優れた僧侶の名足をもてこれを称すべし。非常によくできたところの説話を材料にしてこのことを話してみようと。で、昔即今寛因という僧、法源禅師の絵中にありしに、法源禅師到底曰く即寛す、何時我が家にありて一幕の時ぞ。で、昔即行という官員、官員というのは寺院の中における役目で、会社で言えば総務部長のような役職、寺院の中の事務を全部まとめるところの僧侶だから、かなり重要な職で、その名前が即行という、即行という官司の役をしていた人が、法源禅師の絵中にありしとき、ありしに、で、法源禅師の教団、法源禅師が指導しておるところの寺院の中にいたときに、法源到底曰く、住職の法源禅師がその即行官員に対して、質問した。即寛す、何時我が家にありて幾幕の時ぞ。即行寛すの即行さんと、お前さんは私の寺に来てからどのくらいの時が経ちましたかと。何時我が家にありて幾幕の時ぞと。で、即行曰く、我死の家にはんべりてすでに三年を経たり。で、即行がそこで返上して言うには、私は あなたの寺院に参りましてからすでに三年経ちました。それに対して法源禅師が、禅師の曰く、何時はこれ御性なり、何ぞ連れに我に仏法を問わざる。お前さんはまだ私の寺に来て三年しか経っておらんのかと。まあ、三年しか経っておらんのであれば、お前さんはかなり後輩だと。何時これ御性なり、何ぞ常に我に仏法を問わざる。どうして常々私に対して釈尊の教えとはどういうものかという質問をしないのかと。で、即行官員は法源禅師の寺に来てから 3年間経ったけれども、一度も質問したことがなかった。そこで、方言禅師が不思議に思って、お前さんは、なぜ、私に質問しないのかということを聞いた。で、速攻が曰く、それがし、和尚を欺くべからず、かって西方禅師のところにありしとき仏法に起きて安楽のところを了達せり。ところが、師匠から、お前さんはなぜ質問をしないのだというふうに聞かれて、速攻会員が、多少得意になって、それがし、和尚を欺くべからず、和尚さんを私は、和尚さんに対して私は、嘘をつくわけにいきませんと。正直なことを言いますと、かって西方禅師のところにありしとき仏法に起きて安楽のところを了達してる。かって西方禅師の寺におりましたときに、仏法に起きて安楽のところを了達してる。釈尊の教えに関して、安らかで楽しい境地というものを十分に得得いたしました。今日の通俗的な言葉で言えば、私はもうすでに悟りました。だから、和尚さんにいろんな質問をする必要がないんです。私はもう全部何でもかんでも分かってます。というふうに得意になって返事をした。禅師の曰く、何時いかなる言葉によりてかいることを得す。そこで方言禅師が、お前さんはどういう言葉で悟りというものに入ったのかと。何時いかなる言葉によりてかいることを得す。で、速攻が曰く、それがし勝って説法に問いき、いかなるかこれ学人の事故なる。で、速攻会員が言うには、それがし勝って説法に問いき、自分が勝って説法禅師に質問いたしました。いかなるかこれ学人の事故なる。一生懸命釈尊の教えを勉強しているこの自分自身というものは一体何でありましょうかという質問をしたと。でそれに対して説法の曰く、病状同時来愚か。でその速攻会員の質問に対して西方禅師が答えて、病状同時来愚か。病状同時来愚かっていうのは、定という字も定という字も、これは中国の十漢十二支という、えとというものがあるわけだけれども、そのえとの中では、定は日の絵、定は日のと、今日でも日の閻魔というふうな年回りを時々耳にするけど、平というのは日の絵、それから帝というのは日のと、で、日の絵というのは日の兄ということ。日のとというのは日の弟ということ。で、いずれも日に関係しておる。で、病状同時というのは子供ということ。だから、病状同時というのは、非そのものということのできる子供。それが来愚か。非を求めてやってきたと。だから、非そのものが非を欲しがっておるという意味。だから、西方禅師が言われたのは、我々人間は誰でも真実というものはすでに備わっておるのに、しかも、真実を得たいと一生懸命に努力しているという意味で、病状同時来愚かという言葉を。速攻会員が、一体自分とはどう、何者ですかという質問をしたところが、お前はすでに真実を得ておるのに、さらに真実を求めておるというふうな意味で、病状同時来愚かという返事をされた。でこの言葉に対して、方言の曰く良き言葉なり、ただしおそらくは何時得せざらんこと。と方言禅師が、なるほどいい言葉だと。ただしおそらくは何時得せざらんこと。しかし、お前にはおそらくこの言葉の意味は分かっておるまいと。そういうふうに言われた。そこで速 光が弱く、速攻会員はすでに自分は誘っておるという自信満々だから、師匠からお前さんには分かっておらんだろうと言われたんで、ちょっとムッとした。で、速攻が弱く、病状は火に属す、火をもてさらに火を求む、自己をもて自己を求むるに似たりとえせる。とんでもない、分かっておらんなんてとんでもないと。速攻会員が返上するには、病状は火に属す、火の絵も火の音も火に関係しております。したがって病状同時来愚化というのは、火そのものが火を求めておる。火をもてさらに火を求む。で、そのことは、自己をもて自己を求むるに似たりとえせる。自分自身がすでに真実を得ておるのでありながら、しかも自分自身を一生懸命見つけ回っておるのだというふうに理解しておりますと。ちゃんとわかってるでしょうという意味で、特攻会員が返事をした。ところが、善事の曰く、誠に知りぬ何事、えせざりげり。仏法をもし格のごとくならば、今日までに伝われず。方言禅師が速攻会員の言葉の説明を聞いて、誠に知りぬ。なるほど、わかった。何事、えせざりけり。お前さんはわかっておらんなと。お前さんがわかっておらんということがはっきりしたと。何事、えせざりけり。仏法をもし格のごとくならば、今日までに伝われず。もし釈尊の教えというものが単にそういう理屈だけであるならば、そういう浅はかな教えというものは時間と経過とともに滅びてしまって、今日までは伝わってきていないだろうと。釈尊の教えがそういう理屈だけのつまらんものであるならば、今日までは伝わってきておらんだろうと。今日までに伝われじ。で、ここに速攻総門して、すなわち立ちぬ。ところが速攻会員はすでに自分は西方禅師の寺で悟りを開いたという自信があるから、何時エセザリキリ、お前は分かっとらんと言われて非常に頭に来た。閣下してしまって。速攻総門して、すなわち立ちぬ。総というのは騒ぐて、門というのはもだえるて。気持ちが落ち着かなくて、頭に来て、カッカカッカとして気持ちが落ち着かなくなって、すなわち立ちぬ。即座に席を蹴って立ち上がった。で、こんなクソ坊主のところで修行なんかするもんかと。俺がこんなにはっきりと悟っておるのに、何時えせざりきりというのは簡単に言われてはかなわないと。俺はもうこういうつまらん師匠のところでは仏道修行はしないということで寺院を出ていくつもりでさっさとその席を立った。ところが中路に至りて思い切り、禅師はこれ天下の禅知識、また五百人の大道士なり、我が日を勇むる定めて長寿あらん。で、この辺が速攻会員の偉いところ。普通ならカッカカッカしてあのクソ坊主と思って寺を出てしまうわけだけれども、いよいよ寺を出ようと思って途中まで行ったところが中路に似たりて思い、途中でちょっと考え直した。で、禅師はこれ天下の禅知識、方言禅師は天下に鳴り響いたところの高徳の僧侶であると。で、また五百人の大道士なり、また500人の僧侶を指導しておる大和尚である。で、我が日を勇むる定めて長寿あらん。自分の欠点というものについてお前はまだ分かっていないというふうに言われたことについては、おそらく非常に優れたところがあるんであろうというふうに途中でふっと気がついた。定めて長寿あらん。で、このことに気がつくと、また、考えを改めて、禅師の身元に帰りて、三下来社して、到底曰く、いかなるかこれ、学人の事故なる。はじめは、閣下して、寺を出るつもりで、せっせと歩き出したんだけれども、途中で、どうも師匠の 言ってることに何か本当がなことがあるんではないかというふうに気がついて、また方言禅師のもとに戻ってきて、懺悔来者して到底曰く。懺悔というのは自分の悪いことを告白すること。だからどうも先ほどは生意気言ってすいませんでしたと。大変失礼いたしましたと。で、来者して到底曰く。礼拝して謝って、質問して言うには、いかなるかこれ学人の事故なる。仏道というものを一生懸命に勉強している自分自身というものは、一体どういうものでございましょうかと。いかなるかこれ学人の事故なる。禅師の曰く、明星道寺来愚か。これに対して、方言禅師が言われるには、明星道寺来愚か。火の玉のそのものである子供がさらに火を求めてやってきた。だからこれは西方禅師が即行寛因に教えたと同じ言葉で、同じ言葉ではあるけれども中身が違うわけで、ここのところが現実というものと理屈というものとの違いの出てくるところ。はじめの即行寛因の理解では、明星というのは火に属するから、火が火を求めて、来たという意味だというふうに、頭の中で理屈として考えておった。ところが、一時は腹を立てたけれども、いや、自分の考え違いかもしれないというふうに反省して、また元の師匠のところに戻ってきて、どうも大変失礼いたしましたと詫びて、さらに、いかなるか学人の事故なる。いかなるかこれ学人の事故なる。もう一度謙虚な気持ちで質問をしたという。ここが、現実に自分自身が体を投げ出して仏道を求めるという行動の世界で、懺悔し、礼拝し、質問をしたということ。だから即行寛因が俺は悟ったと言って得意になっておった時と、師匠にはおそらく優れたところがあるだろうからと言ってもう一度戻って自分自身の火を浴びて質問をした時とは態度が違う。人間のあり方が違う。で、そういう点では同じ病状同時来愚かというのは中身が違う。だからこの2番目の病状同時来愚かというのは、本当に自分自身が仏道を知りたいという気持ちに燃えて、全く謙虚な気持ちでどうか教えてくださいというふうにお願いした時の状態を病状同時来愚か、火が火を求めてきたと。いうふうに言われた。で、そういう謙虚な態度で、病状同時来愚かという言葉を聞いたときに、即行この言葉の下に大きに仏法を悟り、即行寛因はこの病状同時来愚かという言葉を方言禅師から言われたときに、大きに仏法を悟り、着尊の教えというものが何かということが分かった。だから着尊の教えというのは、同じ病状同時来愚かという言葉でも中身が二つある。単に理屈の上で A が B、B が C というふうな理論の捉え方をするのと、自分自身が行動の世界になって丸裸になって仏道を求めるということとの違い。これが釈尊の教えの根本的な問題。だから最初に述べた仕事の関係で言えば、単に仕事の本を読んで知識を得たというだけでは仕事そのものとは別。やっぱり自分で足を動かし、体を動かして、仕事そのものに取り組んでこそ初めてそこに仕事があるわけ。 頭の中で、ああ、仕事ってのはこういうもんだ。ああ、簡単なもんだっていうふうに感じて、そのままにしてしまえば仕事にはならない。自分自身で手を打ち、動かし、足を動かして、汗みどろになって働いて初めて仕事があるよ。で、そういう仕事の世界が現実の世界。我々の人生そのもの。我々の人生そのものというのは理屈の中で頭の中で考えているというだけが人生ではない。人生というのは常に体を動かして何かをしてなきゃならん。何かをしておるというのが人生。で、仏道の教えというのはこういう場面があるということが、釈尊の教えの基本的な考え方。だからそういう点では、速攻この言葉の下に大きに仏法を悟りき。で、明らかに知りぬ自己植物の両下をもて仏法を知れりというにはあらずということ。従って非常にはっきり知ることができる。自分自身がすなわち仏だ。自己植物。自分自身が真実そのものだというふうに、頭の中だけで理解とするということでは、仏法を知れりというにはあらずということ、釈尊の教えが分かったということにはならないということがはっきり知られると。で、もし自己植物の両下を仏法とせば、前時先の言葉をもて導かず、また鹿のごとく今しむべからず。で、もし、自己植物の両下を仏法とせば、もし自分自身がすなわち真実であるというふうに、頭の中だけで理解するということが、釈尊の教えだというふうに、法源禅師が仮に理解しておられたとするならば、禅師先の言葉をもて導かず、法源禅師は、前に使った、病状同時来愚かという言葉を、そのまま使って、速攻会員を指導するということはなかったであろう。法源禅師がなぜ同じ言葉で指導されたかというと、同じ言葉でも、頭の中だけで理解しておった時と、自分自身の体を投げ出して真剣に現実と取り組んだ時とでは、言葉の中身が違うということ。そのことを教えるために、病状同時来愚かという同じ言葉を使われたと。で、前時先の言葉をもて導かず、また鹿のごとく今しむべからず。また、先ほどのように、何時エセザリケリと、お前は分かってはおらんというふうに言って、速攻会員を指導するということはなかったであろうと。で、ただまさに初め前知識を民より修行の義足を諮問して、一向に座禅弁道して、一致半行を心に留むることなかれ。で、ただまさに初め前知識を民より。従って仏道修行というものは、初めて前知識、高徳の僧侶にお会いしていこう。修行の義足を諮問して、どのように修行したらよろしいのでしょうかという、その修行のやり方を質問して、一向に座禅弁道して、ひたすら座禅によって真実を求め、一致半下を心に留むることなかれ。様々な理解というものは、心に留めておく必要がないと。で、我々は仏道修行に関連して座禅をやるわけだけれども、なぜ座禅をやることが必要かというと、仏道というのは体ごとの教えだから。単に頭の中だけで、ああ、わかったということでは仏道というものとは無関係でしかない。世間一般の知識思想というものは、大体本を読めばわかる。あの人の思想、この人の思想、この本さえ読めばわかりますよって本が大抵ある。ところが仏道というのはそういう理屈だけの世界でないから、座禅をして実際に体験しなければならんという問題がある。先ほど我々が45分間座禅をしておったわけだけれども、 その45分間の体験というのが仏道そのもの。でその体験というものを経験した上で理論というものを勉強していかなければ仏道というものは決して本物にならない。ところが最近の 仏教というのはいろんな便利な本が出ておって、仏教というのはこういうもんですというなことが本になって書いてある。でそれを読んで、ああこんなもんかっていうんで仏道が分かったというふうに考えてしまうから、本当の意味の仏道というのはいつまで経っても分からない。仏道を勉強しようと思えば、仏教関係の本を読むことよりも座禅をして、実際我々の置かれておる現実というものを体全体で味わう、心で味わうということがまず最初に来なければ。そういう現実を勉強するということ、自分自身とは何かということを理屈ではなしに体の実感として捉えるということが仏道修行の出発点。でそのことを修行の義足を指紋して一向に座禅弁道して、一致半下を心にとどむることなかれ、仏法の妙術それむなしからず。でそのような形で座禅をして、体を通して仏道というものが何かということを実感するということをやっておりさえすれば、仏法の妙術それむなしからず、そういうやり方によって得られるところのものは決して無駄にはならない、決して空虚なものではない、必ず実体として我々に仏道というものを教えてくれると。でこのところの16番目の問答というのは、仏教という問題に関しての非常に根本的な問題が含まれている。で普通の思想というのは大体が理屈だから、理屈というのはどうにでも説明できる。だから新聞などを見ても様々な理屈が書いてある、様々な教えが書いてある。世の中っていうのはこうあるべきだっていうようなことがもう何十人何百人という人が新聞のあちこちにぞろぞろと各人の意見を述べている。ただそういう意見というものが現実に役立つかというと、あれも理屈これも理屈ということで全部役立つとも言えるし、全部役立たんとも言える。現実というのはそういうもの。で、仏道というのは逆に現実そのものを勉強するというのが釈尊の教え。だからそういう点では現実というものがあって、現実を勉強するということが何にも増して大切だというのが釈尊の教え。で、その現実を勉強するための一つの非常に優れた手段として座禅というものがあるんだ。そういうふうに理解して間違いない。だからここのところの速攻勧引に関する説話というのは非常に文章も優れて、非常にドラマティックに書かれて、非常にその人の気持ちを打つ面があると同時に、仏道というものの究極というものが非常に具体的に説かれておるということも言われるわけで、次に行きますと、当帝曰く、剣刀の古今を聞くに、あるいは竹の声を聞きて道を悟り、あるいは花の色を見て心を諦むるものあり、言わんや釈迦大師は明星を見しとき道を称し、阿難尊者は石棺の倒れしいところに法を諦めしのみならず、六代よりのち五家の間に一元半句の下に神地を諦むる者をし、彼ら必ずしも勝って座禅弁道せる者のみならんや、示して曰く、古今に天式明神し門章五道せし当人、共に弁道に義義量なく、次元に第二人なきことを知るべし。で次の問答は、当帝曰く、剣刀の古今を聞くに、 あるいは竹の声を聞きて道を悟り、あるいは花の色を見て心を諦むるものあり。で、質問して言うには、剣等の古今を聞くに、剣っていうのは剣術ということでインドのこと。だから等というのは、中国のこと。だからインド及び品の古今、昔今を考えてみるに、昔今の様々な話を聞いてみるに、あるいは竹の声を聞いて道を悟り、で、竹の声を聞いて道を悟りというのは中国の僧侶で、狂言痴漢禅師という人がある。で、この狂言痴漢禅師という人は非常に学問好きで、たくさんの本を読んで、おったんだけれども、師匠から、書物にある言葉ではなしに、お前自身の言葉として仏道というのは何か言ってみろというふうに言われたところが、狂言禅師苦心惨憺したんだけれど、どうしても出てこない。非常にたくさんの本を読んで、知識は山ほど頭に詰まっておったんだけれども、そういう本で読んだ言葉ではなしに、お前自身の言葉で仏道というものを説明してみろというふうに言われたら、返答ができなかった。そこで狂言痴漢禅師は非常に悲観して、我べい上を満たすに足らず、絵に描いた餅というのは、いくら眺めておっても腹の足しにはならんというふうに感じて、それまで持っておったたくさんの本を全部焼いてしまった。こうしても自分は、仏道修行については見込みがないと。せめて僧侶の食事の給仕でもして一生終わろうというふうに、諦めと。それから、また、今度は大聖国寺という、昔の僧侶の住んでおった後に小さな庵を建てて、そこで一人で、暮らしておった。で、ある日、道を吐いておったところが、その、ほうきの先で、吐かれた小石が、コロコロっと飛んでいって、近くの竹に当たって、カツンという音をした。で、そのカツンという音を聞いたときに、仏道の何であるかということが悟ったと。分かったと。で、その瞬間に、今まではくよくよと、仏道だ、真実だと言って一生懸命求めて、来たけれども、ありのままでいいんだということに気がついた。で、そのことを、死に、作って、その感想を述べたんだけれども、その中に、朝前の気に出せず、つまりしょんぼりしている時にはないということを言っている。だから仏道修行というのは、あれこれと供養してしょんぼりしていることではない。自信に満ちて、積極的に日常生活をやっていくのが仏道。だからそういう点では、現実を肯定して、積極的に前にと進んでいくのが仏道。で、そのことが、竹の声を聞きて道を悟りという狂言痴漢禅師の話につながるわけ。あるいは花の色を見て心を諦むるものあり。で、この花の色を見て心を諦むるものありというのは、良雲四厳禅師。これも、中国の僧侶で。この良雲四厳禅師も長年にわたって修行をしておったんだけれども、ある日、春の非常に天気のいい日に山歩きをした。で、結構汗をかいて、山を降りてきて、山のふもとに腰をかけて、休んだ。で、その休んだ場所の前が桃の畑。見渡す限り一面の桃の畑で。しかもちょうど花盛りで真っ赤な花が、咲いとった。で、その真っ赤な花が咲き乱れておる情景を眺めておるときに、ふっと釈尊の教えというものが何であるかということに気がついた。で、そのときに、今まで自分は 修行だなんだと言って一生懸命あれこれと求めてきたけれども、結局は、この現実の世界というものはいかに素晴らしいかということを、桃の花の咲き乱れてるのを見て気がついた。で、やはり死を作ってその中で、如今に至って疑わずという、現在の瞬間というものに十分に満足して疑問を持たない。つまり現在の瞬間瞬間を一生懸命生きていくというのは仏道。で、それ以外に仏道というものはないわけです。で、そのことに気がついて、桃の花の素晴らしく咲いておる美しい情景を眺めていたときに、ふっと人生の本当の意味というものに気がついた。で、それが花の色を見て心を諦めるものありという、両運四文禅師の話。で、言わんやさか大師は明星を見しとき道を称し、阿南尊者は石棺の倒れしところに法を諦めしのみならず、極大よりのち五家の間に一元半区の下に神地を諦めるもの多し、で、まして釈迦大師、釈尊は明星を見しとき道を称し、6年間の修行を積まれて、ある朝、座禅をしておったときに、明けの明星が日の白空に輝いて、それをふっと目にされたときに、大地無常、同時浄土というふうに感じられた。自分自身も、自分を乗せておる大地も、またその大地に生きておる草木も、あるいは鳥も、毛ざものも、一切が真実を得たと。一切が仏になったと。で、そのことはどういうことかというと、この我々の住んでおる世界がいかに素晴らしいかということに気がついたと。いわんやしゃか大師は明星を見すとき道を称し、阿南尊者は石棺の倒れしところに法を諦めしのみならず。で、阿南尊者というのは、釈尊の次の次に仏教教団を指導された方。で、この阿南尊者が、石棺の倒れしとき、石棺というのは寺院に立てる旗で、今日は説法がありますというときに、寺院に旗を立てる習慣がインドにあった。で、その旗が、を倒して、それが倒れたときにふっと、釈尊の教えの何であるかということに気がついた。で、石棺の倒れしいところに法を諦めしのみならず、六代よりの地五家の間に、一元半区の下に神地を諦めるものを押し。で、六代というのは、中国における、大官営農禅、釈尊の直接の後継者である、摩訶迦葉尊者から数えて28代目が達磨大師。五代達磨大師。で、この28代目の達磨大師が、インドからはるばると海を渡って中国に仏道を伝えられた。で、達磨大師が中国における最初の教団指導者になって、それから6代続いて大官恵能禅師に伝わった。で、6代というのは達磨大師から大官恵能禅師まで6代の教団指導者があったということを意味している。6代よりのち五家の間に。で、大官恵能禅師の次から仏教の宗派が分かれていって、5つの宗派ができた。だからこの五家というのは、臨済宗、異行宗、創道宗、雲門宗、法源宗という、5つの宗派のことを五家の五家というふうに言ってるわけ。で、五家の間に一元半区の下に神地を諦めるものを押し、で、この5つに宗派は分かれたけれども、一つの言葉、あるいは半分の言葉というふうな、わずかの言葉によって、釈尊の教えの何たるかを悟ったという例が非常に多いと。で、彼らは必ずしも勝って座禅弁道せる者のみならんやと。で、彼らが全部が全部座禅の修行をして仏道を諦めたというふうな ことではないのではないかと。そういう質問をしたと。確かに座禅をして仏道を諦めた人もいるけれども、座禅によらないで仏道を諦めたという人もおるのではありませんでしょうかと、こういう質問をしたわけです。で、それに対して、示して曰く、古今に見識明心思問性五道世子等人、共に弁道に疑義病なく実下に第二人なきことを知るべし。で、それに対する回答として、示して曰く、古今に見識明心思問性五道世子等人。で、昔から今に至るまで、見識というのは色を見るということ、物質的な外界の世界を見るということ、見ることによって、明心というのは心を諦める。仏道とは何かということを外界の世界、竹の音を聞いたり、あるいは桃の花を見たりして諦めたという人もおるし、問性五道世子等人、また、様々な外界の音を聞いて、釈尊の教えを理解したというふうな人々もたくさんおるけれども、そういう人々にとって共通に言えることは、共に弁道に、